長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月30日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、司書見習いのトーマス J. トーマスです。いつもこの番組をお聞きいただきましてありがとうございます。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様を4週にわたりお伝えしているわけですが、たまに5週ある月があるんです。そうなんです、今月2026年5月は5週目の土曜日がありました。というわけで今日は5週目の配信です。番外編みたいなものですね。いつもお聞きいただきましてありがとうございます。今日はのりちゃんがですねおりません。のりちゃんからトーマスに5週目の収録よろしくねということで、ご指名いただきましたのでトーマスが収録をしております。はい、というわけで、まあ、何を話そうかなといろいろ考えていたんですけども、のりちゃんからですね、こんな風に依頼をされました。長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会、なんともう1年半が来月で経とうとしているところなんですよと。なのでトーマス、これまでの振り返りと、あとトーマスの息子ちゃんがちょうどこの番組のスタートと一緒のぐらいに生まれたから、なんかそのあたりのことも話したらどう、なんかこんなこと言われました。めちゃくちゃハードル高いなとトーマスは感じております。子供のことかあんまりなあ、あんまりなあと思ってるんですけども、今うちの子はですね、この収録の段階で1歳9ヶ月を迎えました。はい、可愛いですね子供って。男の子なんですけれども、だんだんですねちょっとまだなんかちゃんと言葉になってないんですけど、なんか言うんですよ。でもなんか言ってるんですよね。でたまになんかこう蝶々見つけたらチェッチャとか言うんですよ。チェッチャとかわいいですね本当に。はい、もう子育てが楽しくてしょうがない、そんな毎日を過ごしておりますが、この番組が、2025年の1月からスタートしてるんですが、実際ですね収録と配信の間に2ヶ月ぐらい間が空くんですよ。でさらに、この番組に載っていないちょっとパイロット版みたいな収録がですね実はありまして、そこではトーマスが ある本を紹介してたりするんですけれども、そのまあなんかね今度何かのタイミングで番組にも出せたらいいかななんて思ってるんですけど、その、まあ、その時の収録した前後でうちの子が生まれるみたいな週だったりしたもので、本当にですねこの暗闇の読書会とうちの子は同じペースで育ってきてるなというのを感じるところなんですけれども、はい、そんなこともありまして、トーマスの子供の話をちょっと冒頭にさせていただきました。元気に育っております。はい、子育ての話もねぜひ皆さんとまたしたいなと思ってますので、暗闇の読書会にお子さんいらっしゃる方参加いただけたら嬉しいななんてね思っております。リスナーの皆さんもどうですか、この暗闇の読書会参加したいなみたいなことを思ってらっしゃる方もいらっしゃいますかね。そういうふうに思ってもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、かなり狭き門なんですよ。毎回6名しか参加ができない会で、そのうちの2名はのりちゃんとトーマスですので、まあ、実質4名の方がご参加されているという会です。のりちゃんとの関係性が深い方しか、参加ができない、会になっており、ここの放送配信に載っていない時間ではですね、懇親会宴会みたいなことも行われておりまして、読書会が終わった後はみんなでのりちゃんの手料理をね食べるという、非常に薄暗い部屋でね食べるというなかなか面白いイベントをやっているんですけれども、リスナーの皆様もですねぜひお便りフォームからお便りをお送りください。のりちゃんのなんか金銭に触れたらですねお誘いが飛ぶかもしれませんので、実際会場でお会いできることになるかもしれません。ぜひお便りフォームをそんな風にも活用していただけたら嬉しいなと思っております。今月もですねお便りいただきました。ありがとうございますいつも。はい、ちょっと簡単にご紹介しますね。お便りメッセージ、皆さんのエピソードがいつも面白くて雰囲気がいいのが伝わりますということで、 まあ、簡単ですけどね、まあ、こんなぐらいのメッセージでも全然 OK ですので、ぜひお便りフォームからお送りください。今月いただいたこちらのお便りの方には、毎月抽選で1名の方にお送りしている本プレゼントさせていただきます。今月プレゼントするのが、今月紹介してたこれです。できるリーダーはこう話すという本ですね。はい、ぜひ届くのを楽しみにしていてくださいね。本がもらえる企画なんてなかなかないじゃないですか。ぜひこの番組聞いてる方、読書のが好きな方多いんじゃないかなと思ってますので、こちらの番組で紹介している本がプレゼントになるお便りフォーム、ぜひご活用ください。はい、割と確率高いと思いますけどね、送っていただけたら、今なら当たる確率高いと思いますけども、はい、お便りお待ちしております。というわけで、もう一つのあれですね、お題として、まあ、過去の回を振り返りましょうということなんですが、皆様どうでしょう、聞いていただいてますでしょうかね。はい、毎回ですね、1週目には、まあ、本の紹介、その集まったゲストの中から1名の方が人生を変えた1冊を紹介してくれます。その様子が第1週目で、第2週目はその場に集まったゲストの皆様がですね、その紹介本を紹介してくださった方にいろいろこう質問を投げかけます。この質問がですね、本当質問する人によって全然こう違う角度からの質問が出たりして、で、質問された側も思っても見なかったような質問が来たりして、なんとかそんなところからですね、いろいろな気づきが生まれたりとか、学びがあったりとか、そんなことがするコーナー、それが第2週目に配信しております。そして3週目はこの紹介している本から参加者全員がですね、今抱えている課題だったりとか悩みだったりとか、その答えをその本に聞いてみようということで、のりちゃんですね、キネシオロジーという潜在意識に語りかけるすごい技を持っておりまして、そのキネシオロジーを使ったキネシ読書というのをさせていただいて、その課題を解決していこうと。これが本当面白くて、毎回ですね、皆さんすごい気づきを持って帰っていっていただくんですけども、こういう話って人の話でも聞いていると何かこう感じるものありますよね。自分とこう重ね合わせられるところがあったりして、はい、なんかそんな風にしてですね、この番組を使っていただきたいなと思ってるんですけども、何か学びなり気づきなりが得られる回、それが第3週目ですね、キネシ読書の回。そして4週目の配信では、本を紹介してくださったゲストの方を、改めてお招きしまして、インタビューをさせていただくアフタートークというのを配信させていただいております。はい、1週目2週目3週目でその本を紹介してくださった方の、まあ、生い立ちだったりとか、まあ、それまで感じてきた思いだったりとか、そういったものが語られていて、で第4週目のアフタートークでは、じゃあその人の人となりが、よりリアルに伝わってくる、まあ、こんな構成になっておりまして、興味持ってる方もいらっしゃると思うんですよね。はい、1回目の配信ですね、ボリューム1というやつで、マーシャさんという和文化のコンサルタントをされている方がいらっしゃいました。はい、神田正則さんの成功者の告白という本をご紹介いただいております。なかなかね、深い話が、繰り広げられてますので、ぜひ振り返りまた聞いていただきたいなと思うんですけども、一回聞いてでしばらく経ってまた聞いてみると、またなんか全然違う角度からの気づきが起こったりして、はい、面白いと思うんですよね。なのでまた改めて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。で、1回目のゲストがマーシャで、神田正則さんの成功者の告白をご紹介しておりますが、この後すごいのがですね、のりちゃんの本当人脈すごいなと思うんですけど、この著者の神田正則さんに直接お会いして、でこの回聞いていただいて、でコメントもらうみたいなこともしていて、のりちゃんのスマホにはですね、神田正則さんが推薦している動画が入ってたりするんですよね。はい、なんか機会があればまた見ていただきたいなと思いますけども、なんかそんな著者の方ともつながっている番組って面白いですよね。やっぱ発信してるといろんなことが起こりますね。はい、で2回目の回、ボリューム2の回ではクリクリさん、が登場されて、ジルちゃんさん著の静かな人の戦略書という本をご紹介いただきました。普段僕はあんまり手に取らない本だったんで面白かったですね。はい、そしてボリューム3ですね、アマヤンさんが、名倉ゆりさん著、夕暮れに夜明けの歌を、文学を探しにロシアに行くという、エッセイですかね、ご紹介いただきました。なかなかこれ難しい本で、はい、トーマスもちょっと影響されて買ってしまったんですけれども、読み進まない、なかなかまだ読み切れてませんけれども、 なかなか深い濃い本です。でこの回の配信の内容も結構濃いですよね。集まったメンバーの皆さんもすごい頭良くて、なんかトーマスについていくのやっとだったんですけども、はい、そんなところも聞きどころかなと思いますので、またね聞いてみてください。そしてボリューム3、4か、次ボリューム4です。ゆりさんが登場されまして、果てしない物語ミヒャル・エンデご紹介いただきましたね、はい、果てしない物語の本初めて手に取ったんですけども、非常に想定っていうんですかね、しっかりされてて、はい、面白いなと、家に置いとくだけでもちょっとテンション上がるなと思う一冊でした。そしてボリューム5ですかね、はい、マサルさんにご紹介いただきました、俳優創作者のための動作表現類語辞典、マリーナ・カルダロンさん著という本なんですけれども、まさかねこんな辞典を持ってくるとは思わなかったですよね。本当にこのご紹介いただく方によってもですね、この選ぶ本っていうのがそれぞれ個性がありまして面白いなと思います。はい、このまあね類語辞典、本当に辞典みたいな本なんですけど、辞典みたいな本なんですけど、まあこの本からマサルさんが自分のお子さんとね、のエピソードを語っていただいたんですけど、あ、そんなことが起こるのかと、なかなか面白い、話でしたね。はい、そしてボリューム6かな、ミランダが紹介いただきました、福島修さん著、脳が脱皮する美術館という本でしたね。こちらもこのクリエイターの方が書かれてる本ということだったんですけれども、この暗闇の読書会のコンセプトと結構合致するところがありまして、なかなか盛り上がったのを覚えています。はい、そしてボリューム7、7回目のゲストの方、こうちゃんですね。こうちゃんが人生を変えたスヌーピーの言葉という本を紹介してくださいました。この本どうこうというよりも、こうちゃんの場合はスヌーピーの、原作ですねから人生が変わったということで、幼少期からスヌーピーの全集がお家にあったということなんですけども、なんかただの可愛いキャラクターかなっていうイメージしかトーマスなかったんですが、ちょっとスヌーピーの見方が変わる回だったなと思っております。はい、そして、ボリューム8番ですね、小島さんっていう方がご紹介いただきました、木下半太さん悪夢のドライブ、この本がね面白いんですよね。のりちゃんなんか読んでて、電車の中で読んでて、笑っちゃって、声出して笑っちゃって、周りから冷たい目で見られるみたいな経験されたというような話もありましたけれども、はい、ぜひ手に取っていただきたいですね。でボリューム9でご紹介いただいたのがゆっかさんですね。ゆっかさんが、孫泰蔵さんが書いている冒険の書、 AI 時代のアンラーニングという本でしたね。孫正義さんのご兄弟の方っておっしゃってましたよね、確かね。はい、ぜひ手に取っていただきたいですね、冒険の書。はい、そしてその次が、クラシカルクロスオーバー歌手の冬月みーなさんが、ご紹介いただきました、田草栄子さんの著書、切れる私を辞めたい、夫をグーで殴る妻を辞めるまでということで、漫画みたいな作りでしたけれども、結構なんか、読みやすくありながら少しこう学べるというか、自分を磨ける自己啓発的な内容の本でしたね。はい、ミーナさんの語りも非常に面白くて聞きやすかったのを覚えております。はい、そして、ボリュームがこれはもう11かな、11、ボリューム11、池ちゃんにご紹介いただきました、ディズニーの君に会えてよかったという本です。池ちゃんなんとこの本ですね、読まずにこの会場にいらっしゃいまして、というかもう本屋さんでなんかないかなって手に取ったのがこの本だったみたいな、もうそれぐらいの本で持ってこられておりまして、まあ、イラストなんかもね、ディズニーの可愛いイラストが入って、非常に読みやすい本なんですけども、なんかそんなところからもですね、すごいエピソードが生まれたんですよ、この回、ボリューム11。ぜひ、聞いてみてください。おすすめですよ。はい、そしてボリューム12、良平さん、弁護士の良平さんにご紹介いただきました、田島大輔さん著、マインドの教科書という本。トーマス、この本も買いましたよ。はい、マインドってね、なんか、まあ、誰もが、ね、マインド持ってるものじゃないですか。そこに対しての教科書というか、はい、いろいろなことが学べる一冊になってますので、ぜひ手に取っていただきたいと思います。そして、ボリューム13、ここから2年目に突入ですね、宇治江さんにご紹介いただきました、グレッグ・マキューンさん著、エッセンシャル思考、ベストセラー本ですね、エッセンシャル思考。 はい、非常に面白い回でした。宇治江さんもね、お話がすごく面白いのと、あとやっぱ経営者の方なのですごく深い話をされるなというのが印象的に残っております。はい、その次ボリューム14ですね、トラさんご紹介いただきました、ジム・コリンズビジョナリーカンパニー。ビジョナリーカンパニーね、ずっとトーマスも読みたいな読みたいなと思っていながら、なかなかこう結構分厚い本なので手に取れずにいたんですけども、これをきっかけにトーマスも、購入しました。ビジョナリーカンパニー、トラさん、はい、トラさんも本当に大きい会社を経営されてる社長さんですので、なかなか本の話がねやっぱ深い深い、すごい聞き入っちゃいました。何回聞いてもこの回面白いかもしれないですね。はい、でその次の回ですね、ボリューム15、いっちゃんにご紹介いただきました、翡翠小太郎さん、証言さん、今日誰のために生きるアフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、ね、この本も読みやすい本ですよ本当に。はい、でなんかね、エコビレッジみたいな話がこの日は、非常に飛び交ってましたね。はい、エコビレッジってトーマス初めて聞いたんですけども、なんかいろんな考え方あるなみたいな経験になりました。非常に聞きやすい回ですので、こちらもおすすめです。そしてボリューム16ですかね、渡るさんにご紹介いただきました、荻原博さん仲良し小鳩組という本ですね。はい、こちらも小説なんですけれども、まあ、デザイナーである渡るさんご紹介いただいていて、ちょっとデザイン的な要素も、非常にあるお話であるということで、なかなかですね、渡るさんの人生観だったりとか仕事への思いみたいなのが非常に垣間見える回でした。非常におすすめおすすめです。そして、今月ですもこれね、ボリューム17かな、ボリューム17、リエコさんにご紹介いただいた浅川智人さんのできるリーダーはこう話すということで、リーダー論を語っていただきましたけれども、もうこう、もうそうそうたる本がね並んでおります。まあ普段手に取る本取らない本あったと思うんですけれども、まあ、こういうところでの出会いがですね、偶然ではなく必然の出会いってこの番組では言ってるんですけれども、本との出会いってなかなか人生に影響を与える出会いかなと思っております。ぜひまあ気になる本あったら購入いただきたいですし、まあ、なんか普段手に取らないような本でもですね、こちらの配信を聞いてちょっと興味持ってもらえたら嬉しいなと思っております。でさらにそれを読んで、このご紹介いただいている方の人生にどんな影響があったのかみたいなこともなかなかですねじっくり聞いてみると参考になる部分たくさんあると思いますので、今後もですねお聞きいただきたいなと思っております。その聞いた感想はぜひ概要欄のお便りフォームから送ってきてください。非常に参考になりますし、どんなところが響いたんだなみたいな今後の番組作りの、にも生かしていきたいなと思っておりますので、ぜひお願いいたします。はい、まあ、冒頭の方でもですね、2ヶ月ぐらい前に収録してるみたいな話もしたかなと思うんですけれども、実はもうすでに収録済みの回もあと2本ございます。6月の配信が、哲学史にしおりを挟むという一冊ご紹介しております。そして、7月はですね、影響力の科学、ビジネスで成功し人生を豊かにする最上のスキルというこの本が待機しております。こちらもまたですね、人生を変えたエピソード、非常に興味深いものが揃っておりますので、ぜひぜひお聞きいただきたいなと思います。というわけでですね、トーマス一人でお送りしてまいりました5月5週目の今回の配信でしたけど、いかがだったでしょうか。この配信に関する感想もぜひお便りフォームからお待ちしております。のりちゃんがいなくて寂しかったよとかね、一人で喋るのってこんなに大変なんだって、はい、のりちゃんと一緒にまた来週はお送りしてまいりますので、ぜひ聞いてください。というわけで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは今日の配信から何を感じましたでしょうか。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から抽選で、毎月1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただいております。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.